くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月から12月までの3回にわたって先生、はい、ちょっと不妊の話をしてもらいたいなと思います。
そうですか。
はい、
う
ん、先生前に確か書いてらっしゃいましたよね。
はい、漢方で不妊だとか、治療子だから相談っていうのは、
はい、
割とちょっとしたブームじゃないですけども、人気がありまして、
うん、
私も常日頃からそういう相談を受けてはいるんですけども、
これだけ社会が進んできても不妊っていう言葉にアレルギーを起こす人もいますね、
うんうん、そうですね。実態がよく分かってなくて、うん、特に適齢期の女性とかっていう方に関しての関心は強いのかもしれないんだけど、男性が特に分かってなし知らない方も多いし、うんうん、ですごく大きな問題にはなってはいるんですけども、なんですか、避けて通る類の話だったので、
うん
うん、今まであまり身内の人に聞くわけにもいかずに、学校の先生が教えてくるわけでもなく、
うん
うん、かといってあんまおっぴらに話すようなことでもないみたいな風潮があったと
ですね。でもこれだけ女の人がたくさん働いて、はい、結婚する年齢も高くなってくれば、
うんうん、
子供を産む年齢も高くなるじゃないですか。
そうですね。厚生労働省の調査で平成23年の、人口動態のあれなんですけども、第一子出産時の母親の平均年齢が 30.1 歳だったと、
うんうん、もう30越したんだ。越してると。
で昭和50年の調査でいくと 25.7 歳だったので、やっぱ確かに上がってきては上がってる、
うん、
という状況があると、うん、まあ、その分いろんな治療的なものとか設備とかっていうのは産婦人科でのそういった設備も技術も上がってきてると思うので、まあ、同じような状態かっていうとまた違うかもしれないんですけども、現実としてそういうだんだん年齢が上がってきてるのだけは確かで、
うん、
でまあ基本的に産みやすい年齢とかいろんな条件が整ってるっていうのはやっぱ確かにありまして、それが結婚的齢期とかって言われて、あ、結婚的齢期じゃなかった、出産的齢期ですね、うん、だいたい34歳ぐらいまでとかね、
4歳ぐらいまで、
4、5歳、30、だいたい35っていう数字がよく言う、耳にすることが多いんですけども、うん、だからそれ以上だからといって別に出産できないわけでも妊娠できないわけでもないんですけども、うん、いろんな条件がいい条件だという、ただそれだけの話ではあるんですけども、
うん、
で昔の高齢出産のって言われた年代と今やっぱその年代が変わってきたりとかしてますし、うん、一般的に言うと40歳以上とかっていうような言い方に変わってきたりとか、
うん、
まだ30何歳じゃなかったかねなんて思ったりとかね。やっぱり産婦人科今大人気で、特に高度医療の方で人工授精、体外受精ってことをやってくれる病院っていうのはものすごい込み方をしてますよね、
うん
うん、
ちょっとお金の方もね補助したりもしてくれますからね、
うんうん、で病院でやってくれるのはいろんな検査やってくれたりとか治療やるんですけども、うん、ここで大事なのが不妊っていうのは女性の病気とは限らないという話で、
じゃあ不妊って要するに赤ちゃんができないってことでしょ、
はい、精卵っていうのは卵子だけじゃなくて精子と合わさってできるわけ。
そうですね、
うん、で精子の数少ないとか精子の動きが悪かったりとかっていうのも原因もなりますし、それ卵子のね質が悪いとかそういったのとかもね、うん、体が温まってこないとかっていう、これは女性側の原因、
うん、
であともう一つはその精子と卵子の相性みたいなもんで、
相性はだけど、うん、パッと見じゃわからない、
全くわからないですから、 うん、受け入れ基本的に精子だって自分以外のものなので、それを体が女性側の体が受け入れるかどうかっていうような話にもなってきますから、でちょっとしたアレルギーみたいな形になってしまうんですけども、
異物なんだ、
うん、でどっちが悪いっていうわけじゃないという話になります
よね、うんうん、そうですよね、うん、自分の体守るためにこいつは敵だって思ってるわけでしょ、う
ん、そうじゃないよこれ安全だよとかっていう言いたいんだけど、そうは体は反応してくれなかったりとかっていうのもあって、まあ、そんな風に考えていくと、まあ、男性側の原因は3分の1、女性3分の1、相性3分の1ぐらいの気持ちで考えとかないと、どうも話が片方だけに進まない
んだ。クマネコ堂、
自然妊娠を望みたいっていう人もいらっしゃいますし、
うん、人工的に作るんじゃなくてね、
なくてっていう、でそういう方々とか、ある程度病院でいろんな治療をして結果が出ないので、うん、もう一回なんか体もう一回作り直したいなみたいな形で、うん、でやってこれる方っていうのがやっぱ漢方薬局とかに訪れる方の大半なんですね、うん、で僕らが漢方薬局でやれることっていろいろあるにはあるんですけども、やっぱ一番重要なことっていうのが、その先ほど言った母体作りということなんですけど、うん、で母体と言いながら別に女性という意味でだけではなくて、うん、それ男性もそうですよという、うん、男性による精子、女性による卵子、まあ、うん、で両方元気じゃなきゃいけないって、
うん
うん、基本的に精子も卵子もお父さんお母さんの分身みたいなものなので、うん、でそこを元気にして強くしていくっていう、だから要はお父さんお母さんの元気、体を元気させるにさせると、いい状態にさせるっていうのは漢方薬の主体に主な、うん、やることっていうですか、役割になってくるんですけどもね、うん、
じゃあ本当に基本的なことなんですね。
そうですね、
うん、
いや体温表を見てこんな感じかなと思ったりとか、
うん、
いろんなことは目標としてできることはいろいろあるんですけども、うん、基本的には女性だったら生理の状態とか織物の状態どうなんだって、うん、生理周期長くない短くないみたいな、いわゆる生理痛だとか生理不順の治療の延長線に不妊治療があったりとかっていう形なんで、
うん、
で男性に関してもなんか下痢してませんかとか、やたら疲れてませんかとかって、
うんうん、
そんなことを治すのが結果的にその子だからのという結果に結びついていくんですよね、うん、漢方薬の得意分野ってなんだかんだ言って元気にさせること、
うん、
健康させること、
そうですね、
うん、いわゆる需要競争効果を持った薬っていうのがいっぱいあるん で、
うん、
でそれをうまく使って、うん、元気な体を作っていく、あとは環境作りなんで血の巡りが悪いとか、
あ
そういったものもそのが得意なんです。やっぱり漢方薬っていうのは婦人科系に特に強い、ね、
うん、
冷え症、生理不順、生理痛、
うん、
まあ、更年期障害もあるんですけどもね、うん、であとは子宮筋腫、ちょっとヘビーなあれですと、
うん、
子宮内膜、子宮筋腫、あと卵巣嚢腫、多嚢合成卵巣、卵巣症候群、これ割と不妊の原因になりやすかったりもするんです
。きますね、うん、その辺なの
結構います。でこれ卵巣から卵出てこないのはどういう段階かっていうと、家でせっかく作った卵が出会いの場所に出ていけないっていうことですから、
うんうん、
いつまで家の中で引きこもっちゃってる状態で、
うん、
引きこもってんのか出さないのかと分かんないですけどね、
うんうん、体に聞いてみないとね、
聞いてみないかね、
うん
うん、だからそこら辺をこうやってどうかできないかなみたいなのっていうのは、
うん、
まあ、こういったものを一つ一つに対応してどうか、うん、改善する策はないかななんていうことで、まあ、漢方薬使っていくっていうのはすごく有効なことじゃないかな、
うん
うん、割と多くの方に支持されてるのはそういったような理由かなと思いますね。
じゃあ先生のところにそろそろ子供が欲しいんだけど、うん、なんかこううまくいかないと、
はい、
結果が出ないっていう時には、
はいはい、
2人揃ってご夫婦で、
それが一番理
想、一番いいですね。
うん、大変けどなかなか男性の方が来られるっていうのはそれほど多くないケースなんだけど、
うん、
男性こそそういったことを理解していった方が、
うん、
こう後々非常に有利なことですしね。
うん、
うん、
わかりました。じゃあまた来月再来月と少しずつ具体的な話を伺っていきます。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
クマネコどう、このコーナーは 漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。